柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今日1月20日はもう暦の上では大寒と、はい、あと2週間もすればもう春になっちゃうんですね。まだ年が明けたばっかりなんですけど、
時 も、ね、も春はまだ感じませんが、
はい、はい。さて、今宵のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインは、マンズワインソラリス千曲川メルロー2021です。
はい、
はい、早速ついでみたいと思います。
今日は久々の赤ワインですね。
はい、
おお、濃いめのルビーレッドだ。
そうですね。
はいはい、ちょっと楽しみですね。
はい、じゃあ乾杯。
乾杯。香り、
うん、うん、なんかすごくこうプラムのような感じで、
うん、
うん、
なんかこうあの木のオークダル、オークの香りが、
うん、そう
ですね、すごく
樽の香りも
しますよね、うん、うん、バランスいいですね。あの渋みとこの まろやかさが、
うん、果実味あって美味しいですね、
うん、
うん。今日ですね、ご用意した前には、
うん、缶つまね、
缶つまし宇都さん、缶つまね
すいません、失礼しました。
いやいや、あのその缶つまなんですが、
はい、
牛すね肉の神戸赤ワイン煮、これなんですかね、国産牛すね肉の神戸赤ワイン煮ですよ。神戸の赤ワインってことですかね。
絶対合いますよね、合いますよね。
熱い。
いやでもね、これワイン単体で飲んでも美味しいな。
はい、よいしょ、うん、はい、
なんか新年会でいろいろ飲みすぎて胃が疲れてるような感じだけど、ここでのワインはいつも楽しいですね。
ちょっとご覧ください、これまるでビーフシチューですよ。
おお、ほんとだ、
すごく、はまあまさに赤ワインって感じですけど。
はいはい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
お、上手上手。ちょっとお先に一ついただきます、
はい、
あ、ほんとだ、ビーフシチューですね、ほとんど。
はい、ちょっといただきます。国産牛すね肉の神戸赤ワインに。
監督、これやばい、
え、
うまい、
おいしいですか。
めちゃめちゃうまい。
いただきます。
これちょっとつまみ系じゃないな、ご飯が欲しくなるやつだ。
ああ、
これ完全な飯テロですね。
うーん、
やっぱレベル高いな。
いや、ほんとそうです。あのちょっと缶詰とは思えないですね。
思えないですね。昔缶詰ってもう少しなんかあの、はい、あの保存料臭さっていうか缶詰っぽさがあったじゃないですか。
そうですね、肉もまさにそんな感じの肉でしたし、
うん、
これは皆さんあの国産牛すね肉って書いてますけど、まさにその通りです。本当に。また
すいません、すね肉だけで食ってたワインと合わせなきゃいけないのに、
このワインと合うと思うんですよ。
あ、うん、いいですね、これワイン本当に美味しいな。これ単体でも美味しかったけど、
まあ千曲川の、
うん、
まあ、エリアで、
長野県
ですね、はい、うん、千曲川のエリアで収穫されたブドウで作ってるんでしょうけど、ちょっとあのびっくりするぐらい美味しいですね。
うまいですね、
はい、
僕も本当監督に教えていただいてから、このメルローっていう品種は好きになりましたね。
あ、
それまであんまり飲んだことなかったんだけど、
角がなくまろやかな感じですよね、
うんうん、赤の中でもすごく好きなあの赤になりました、品種になりました、
はい、うん、これあのステンレスタンクで発酵して樽でやっぱり20ヶ月の育成をしてるらしいです。
ああ、これだって樽感すごいですもんね、
はい、
うん、色もいいし、これは結構手に入るんですか。
これはあの普通に買えます。
あ、皆さんこれおすすめですよ、
う
ん、
この、 あのソラリスシリーズというのは結構、うん、マンズワインの中でプレミアムなシリーズなんで、
はいはい、
ちょっと値段は高いです。
なるほど、
まあ、1万円超えるとは思います。
あ、
はい、
でもどうですか監督の、まあ、いろいろ飲まれてるお口からして1万円でこのクオリティだったら、
まあ、1万円が高いか安いかという言いますと、やっぱりその人それぞれの価値なんで何とも言えないですけど、
はい、
でも美味しいワインであることは確かだと思います。
まあ確かにね、
はい、
あの金色の、金色っていうかな、黄土色の、
はい、
エチケットにソラリスって英語表記で、その下に千曲川メルロ2021、
はい、
というふうに入ってますんで、これはちょっと、はい、まあ皆さんね、あのワイン好きで、うん、ちょっとぐらい出してもいいかなって思われる方はチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと私は思います。
はい、
すごいですね。
まあ、美味しいんでクイクイいっちゃう前にですね飲みすぎ前に参りたいと思います。
もう言ってました。
はい、はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、今日私がご紹介させていただくのはですね、グッズなんですけど、
はい、
まあ、これ久
しぶり
に
ね、
商品名はですね、ストッパー付きシャワーバッグとなっておりますが、
はい、
そうすると何ぞやそれって思いだと思いますが、
ストッパー付きシャワーバッグ、
はいはい、いわゆる防災用品なんですね。
ほうほうほう、
はい、ちょっとご覧ください。こういう真っ黒いナイロンのバッグなんですよ。
はいはい。
でこう開きますと、まあ、シャワーがついて、あのシャワーっていうかあの
ノズルがね、
ノズルがついてまし て、バッグがあって、うんうん、約20リッターなんですが、
お
ご覧ください、真っ黒なんです、
はい、
ここに水を入れまして、
はい、
日当たりのいいところにこのままかけておきます、
はい、
不思議なことに中に入れた冷たい水が、
はい、
この黒い光が太陽光を吸収して、
はい、
35度40度ぐらいになるんですね。
へ
え。ですのであったかいシャワーがどこでも浴びれると、
うんうんうんうん、
まあ、もちろんその曇りの日ですとかそういったところはそこまで温度上がりませんが、
はいはい、
曇っててもある程度温度上がるんですね。
それはただ黒だからって意味なんですか、それともなんかその、バッグのあのなんていうのかな、そのナイロンに特殊ななんか加工がされてるんですかね、熱が加わりやすいような。
いや、ただの黒だけだと思います。
なるほど、はい、
でもあの便利ですよね。
でもアイデアですね、
はい、災害があった時に、
はい、
まさに冷たい水は浴びれないけどお湯だったらみたいな時にはちょっとこれ日向にかけとけばいいんです。
まあそうですね、はい、まああの熱々にはならなくてもちょっとねほのかにあったかいぐらいにはなるでしょうし、はい、
そうですね。
面白いね。
20リッターということはあれですかね、コインシャワー
見ていいですか。
100円200円で数分間出る、うん、それぐらいはあると思いますよ。
へー、ちょうどね皆さんお買い物バッグぐらいかなの黒い、
うん
うん、お水が入るバッグので上のところに水を入れるあの線がついてて、
はい、
下のところにこの本当会員の備え付けのシャワーヘッドがついてるんですよね、
まあ、ここがいわゆるストッパー付きシャワーということなんですね。
これってじゃあ、
それで
自重ですよね。上から吊り下げてこの水の重みだけでこうジャーッと出てくる感じですよね。うん、高いところから吊り下げる感じなのか、はい、あでもいいかもしれないですね。これはねキャンプ用品としても
でですね、これもう一個パーツがついてまして、このようにですねちょっとご覧ください、
はい、
手元のストッパー付きボタンを押すと水が出ますと書いてありますが、
は
あ、このストッパーですね、
はい、
で要するに人の高さよりもやや高いところに、フックがついてますので、
そうですね、
ハイロープなどで丈夫な木の枝などに吊るすと、まあ、ちょうどいい感じにこう圧がかかって出るということですね、
うんうん、なるほど、
はい、
いやシンプルなのによくできてるんじゃないですかこれ。
しかもこれ安いですよ。
これ一番でも使われるのは、はい、想像できるのはやっぱ海じゃないですか。
あ、
まあ、もちろんキャンプの時とかでもいいんですけど、
はい、
海行くとあの海の水入るとベタベタするじゃないですか。
そうですね、
はい、でまあ大体あの海の家とかでシャワーとかはあるでしょうけど、はい、そういうのが設置されてないような、
はい、
あのビーチなんか行くときはいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、あの砂浜だと砂浜置いといても多分すぐね、うん、温まると思うんです
よ。そうですね、まああと災害用には絶対いいですね、
はい、
ま
あ、今日の防災グッズでございましたが、皆さんに一家に一つあれば何かあったときにシャワーに入れるということでご紹介したいと思います、
はい、ちなみにあれはどこでも買えるんですか。
ネットで買えます、
うん、
はい、では次に参りましょう。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、はい、ここからは私の今日のおすすめ映画を紹介していきたいと思うんですけど、今日セレクトした映画はですねブリッジオブスパイ。 という映画でございます、あのスティーブン・スピルバーグ監督の映画なんですね、で2016年に公開をしてまして、まあ、スピルバーグ監督の映画ってすごい有名な大ヒットとかいっぱいあるじゃないですか、で、まあ、これもまあある程度なんですけど、まあ、他のいろんな映画に比べるとそこまでではないんですけども、なぜ今日これを紹介したかというとですね、これあの実はあの歴史の史実をもとにして、作られた映画で、あのすごく、このなんていうのかな、時代背景をよく表す映画なんですね。で、ブリッジオブスパイっていうのは、かつての冷戦時代の時にソ連とアメリカがお互いに捕まえたスパイを交換するために、西ドイツと東ドイツの間の橋の上でお互いの側からあのスパイを歩かせて、でお互いに交換したっていうのをやってた、実際にやってたんですけども、まあ、それを題材にした、映画でもあるわけなんですが、でこの映画の中でですね、何がテーマにされてるかっていうと、これ実際にあった事件なんですけど、1960年に、これもまだ冷戦真っ只中ですよね、当時ですね、まだ人工衛星っていうのがあんまり普及してない、し始める頃ぐらいです。50何年ぐらいに、あの、ソ連が一番最初のスプートニク号を打ち上げるわけですから、まだ今からっていう時期で、それまでは相手の国の領域偵察っていうのは飛行機だったんですね。で低いとこ飛ぶと危ない相手にやられるわけですから、より高い高度高い高度ということで、もうあの成層圏を超えるようなところで酸素ボンベをつけて偵察をする U2 偵察機っていうのをアメリカが持ってまして、でこれで、当時あのソ連が持ってるミサイルの数とアメリカが持ってるミサイルの数がソ連の方が多くなってしまったということで、アメリカが蜂の巣をすいたような大騒ぎになってた時代なんですよね。でかつあのスプートニク号が衛星が打ち上げられたんで、これいつでもそのアメリカの上空からロシアのミサイルが降ってくるじゃないかっていうことで、まあ国内が騒然とした時代があったわけなんですけど、その時にじゃあソ連のミサイル基地を24時間常時やっぱり監視しなきゃいけないっていう機運が高まって、この U2 偵察機っていう成層圏の上からあの見る偵察機が行動するんですね、この時代、でこれがこの1960年にロシアのミサイルによって落とされるんですよ。とてもそんなミサイルなんか届かないと思われていたのに、届いて落ちちゃうんですね、もう高度 何万メートルとかですよ、それが当たって落ちちゃう、で、その落ちる時にパイロットはパラシュートで脱出して生き残るんですよ、これ映画の話じゃないです、事実の話で、でソ連に捕まるんですね。
なるほど、ソ連領内に落ちていく
わけですね。落ちて捕まるんです、でソ連はそのいかにお互いに軍事的緊張があったといえども、あの領空に侵入することは主権侵害ですから、これは明確にアメリカ側がやってる国際法違反になっちゃうわけですよ、ですからアメリカもあの非難されるんですけど、あの嘘を言うんですね、いやそんなことはやってません、たまたま民間の気象を偵察する飛行機が、まあナビゲーションシステムかなんかの故障でソ連領に入っちゃったんでしょみたいな言い方をして逃れようとするんですけど、この撃墜されて脱出したパイロットがですね、フランシス・ゲイリー・パワーズさんっていう人なんですけど、これはもともと空軍の中尉かなんかだった人が、その、ちなみにですね、この U2 を管理してたのは軍じゃないんですよ。CIA なんですよ。
そうなんですね、
で CIA に身柄をこの人は移して、軍を辞めて、で、CIA の職員として上に乗ってて脱出して捕まるんですけど、この人はゲロるんですね。
なるほど。
いや自分偵察してましたと、CIA の命令で、でいやこいつがもう白状したぞみたいなことになって、で当時のアイゼンハワー大統領ももうこれ以上隠せないと思ったんで、いやあのソ連のミサイルを、から国民を守るために我々が偵察することに何の問題があるんだって開き直るんですけど、で実際にこのパイロットをはシベリアに抑留されるんですが、最終的にはソ連との交渉で、さっき言ったドイツの西ドイツ東ドイツの間の、橋を介して 取り返すんですよ、お互い。スパイ交換で。
お互いにその捕虜を交換する
ってことですね。スパイ捕虜交換するわけですよ、はい。それを題材にした映画なんです。
なるほど、面白そうですね。
面白いでしょ。はい、で、コメントとかいろいろ評価を聞くと、これすごく史実をベースにしてるので、うん、いわゆるなんていうのかな、盛り上がりもののお楽しみ映画じゃないわけですよ。だからもう淡々といろんな話が進んでいく中で、だけどこれは歴史的な史実を知ってる人から見ると、すごく面白い、ある意味ドキュメンタリーを見てるような、まあもちろんね、スピルバーグ監督がいろいろそれに脚色をしてるので、完全ノンフィクションではないんですけれども、そういう背景を見ながらすると、すごく面白い映画なんじゃないかな。
なるほど。これはベーソの裏側ですね。
こんな時代があったんだよ、ベーソにというですね。
はい、
うん。でちなみになんですけど、この U2 が撃墜された後ぐらいから、はい、衛星がどんどん打ち上がっていくようになるので、この後相手国の領域に対する偵察は衛星で行うようになるんですよね。
うーん、
でちなみに宇宙っていうのは一応どこからが宇宙で、はい、どこからが領空、いわゆる空なのか、はい、というのは明確に決まってないんですよね。
ほうほうほう。
国際法でもルールでも、
その成層圏までどうとかそういうことではないんですね。
科学的にその、空気がどこまで到達してるかというか、成層圏が何キロまでとかいうのは大体こう決まってたりもするんでしょうけども、そのいわゆる、国家主権がどこまで及ぶのかっていう意味での国際法で、領空は上空何キロまで、こっから上は公共の宇宙ですよっていうのは決まってないんですよ、実は。
そうなんですね。
そうなんです。
なんか大気が存在するところまでが領空なのかと思ってました。
決まってないんですよ。
あ、それが明確
で、 でもっていうと、もう大気がもう完全に存在しない宇宙に関しては一応自由な公共空間、はい、空間ってなってるので、そこにまあ、なんていうんですかね、地球の自転と同じように上げた静止衛星みたいなのを上げて常時相手の国を監視する行為というのは、まあ、今お互いにやってて、はい、一応それはオープンに、はい、最初やり始めた時はお互い非難合戦はしてるんですけど、もう静止のしようがないので、今はそれがオープンになってて、
はい、
だから今はもう宇宙にそれが変わっていってるわけですよね。 U2 みたいな高高度偵察機から、
はい、
で宇宙だと撃墜できないわけですよ。
うーん、
一つは撃墜が難しいっていうのもありますし、2009年でしたかね、中国が衛星を撃墜する試験を行って、
はい、
まあ、実際に成功したんですけど、衛星って爆発させると宇宙空間ですから塵は落ちてこないで、
はい、
宇宙に漂っちゃうんですよね、
と
何百何千といういわゆるデブリっていう、
あ、スペースデブリ
ですね、スペースデブリ、はい、宇宙ゴミがうわーっと散乱した状態の中で宇宙をずっと延々に回り続けるので、結局自分たちの軍用に限らず大切な人工衛星にまで被害を、
なるほど、
及ぼす、
はい。
ちなみに1センチぐらい の、 宇宙デブリ、これが、宇宙を空間を回って、人工衛星に激突する衝撃って、ライフルで至近距離から撃ったような衝撃を超えるっていうふうにも言われてますので、まあ普通に考えたら正常に機能しなくなるわけですよ。なので、まあ、今はそういう偵察行為をしてるんですけれども、実際にはそれを止めようがないっていう状況でお互いにそれをやり合ってるっていう状況がずっと続いてるんですよね。
もう日本もあれですよね、もう数々の衛星を打ち上げて、導きでしたっけ。
そうなんです。例えば導きとかはいわゆるGPS と同じようなね、はい、はい、評価衛星っていうか、はい、ただちなみにまだですね、自衛隊は自衛隊が保有しているということで登録している軍用衛星は1個しか持ってないんですよ。アメリカなんか200何十個とか持ってますからね、はい、もうちょっとその辺頑張ってほしいんですけど、でもねこれは、うん、当時の米ソの対立のこの緊張感と、うん、で、まあ、科学技術の進歩ですよね。そういうふうにかつてはこういう航空偵察しかなかったんだっていう時代と、はい、でお互いにこうやってスパイ交換をやってたんだっていうのを、まあ、知るには面白い映画なんじゃないかな、
ぜひ見てみたいと思います。
ね、はい、皆さんにちょっと今日はご紹介をさせていただきました、
はい。
まあ、ということでまずは1曲お送りしたいんですけれども、この映画の中で使われた曲ではないんですが、はい、スパイといえばこの曲でしょうということで、
はい、
ラロシフリンからスパイ大作戦です。はい、お送りした曲はラロシフリンでスパイ大作戦でした。
すごい、この曲は馴染みがありますよね。
ね、これ、はい、ラロシフリンっていうのも面白くないですか。
あの模様ドラゴンの音楽家ですからね。
監督の大好きなブルースリー、ね、似てますよね、はい、どこか、ね、
なんとも似てますね。
でちなみにさっきの映画の話に戻りますけど、
はい、
これあの実はあの主演がトム・ハンクスなんですよ、
はい、
でトム・ハンクスはあの弁護士の役なんですね。
ははは
で、あの要はこのスパイ交渉にあたってその CIA ですからやってるのが、でまともに CIA の職員とか行くと交渉にならないので、うん、いわゆるそのシビルを立てて、
はいはい、
民間人の、
はい、
でその民間人の弁護士が前面に出ることで、まあ、ちょっとこうお互いのプレッシャーを抑えて、うん、ハレーションを抑えて冷静にあの話し合おうということで、トム・ハンクスが民間の弁護士からいきなり抜擢されると。で自分はそんなことやったことがないんだけどって言って、はい、お断りするんだけど、そんなことを言わないでって言って、まあ、あの交渉の場に、入っていかされるんですね。
でもなんかアメリカがそこまで必死にあの人質になったあの飛行士を救出しようっていうこと、うん、ということはやっぱり何か自らの手に戻さなければならない他の理由があったんではないんですかね。
まあ、2つあると思いますよね、はい、1つはあのやっぱりあの国家のために忠誠を尽くして頑張った人間が、うん、仮に捕まったとしても絶対に我々は最後までその救出する手を諦めませんよっていう姿勢を見せないと、うん、はい、やっぱり忠誠心はどんどん薄れていくので、
は
い、それをきちんと見せるっていう話と、はい、やっぱりあのパソコンの中に入ってる情報とかあの技術的な情報のプロテクトっていろいろ物理手段でできますけど、一番怖いのは頭の中に入っている人の記憶っていう情報をカバーするにはその人の体自体をやっぱり保護しておかないと困るじゃないですか。
そうですね、
だから彼が向こうにいる間にいろいろね教育とかいろんな形で洗脳されて、今まで自分がアメリカ社会あるいはアメリカのいろんな組織の中で得てきた教育システムであったり技術であったりいろんな情報を積極的に向こうに還元し始めるっていうのはやっぱり国家にとってもマイナスになっちゃうので、やっぱり取り返すコストと放置しておくコスト、あ、リスクと考えたらやっぱり取り返すコストがかかっても取り返すっていう方向に働くくのかな。
なるほど、そういうわけなんですね、うん、
使い捨てにはならないのかなと思いますけどね、
はいはい、
ではあのもう一曲お送りしたいんですけど、ちょっとこの曲はですね、映画の中で使われた曲ではないんです、ビリー・アイリッシュの曲なんですけど、ビリー・アイリッシュさん実はあの、007シリーズの曲とか歌ったりしてるんですけど、この映画に合いそうだなと思って選曲をさせていただきました。ビリー・アイリッシュでバッガイ。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。マンズワインソラリス千曲川メルロ2021いかがでしたでしょうか。
いや、味といい香りといい、うん、もう完成度のものすごく高いワインですね。
そうですね、
すごく美味しかったです、
はい、マンズワインではウェブサイトもございます。ソラリスシリーズと検索していただければわかります。ぜひチェックをされてみてください、
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、おやすみなさい。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。